いつもお祈りありがとうございます。あの先月ちょっと用事がありまして来れなかったんですけれども、12月の、まあ、下旬に北朝鮮は党の中央委員会総会をするというふうに予告しているんですね。下旬というのは明日から始まりますよね。それから22日は国連の制裁で世界中にいる北朝鮮の労働者を帰国させなければいけない期限なんです。おととしの12月に国連の制裁がかかったのですけれども、それまで大体北朝鮮は、まあ、いろんな推計があるんですけど、ある推計によると年間10億ドルぐらい労働者から外貨を稼いでいたと、まあ、賃金の9割ぐらいを取っちゃうんですね。で、北朝鮮の輸出はこの間申し上げましたけども年間28億ドルぐらいあったわけですから、それと10億ドルっていうのを比べるとかなり大きな数字ですよね。で、輸出についてもおととしの12月までの制裁で、かなり厳しい規制がかかって、28億ドルあった輸出が2018年は3億ドルになりました。2016年制裁かかってなかった時が輸出28億ドルだったんですが、17年の12月、まあ、その前の途中でかかりましたから17年の経過措置なんですが、18年にの輸出は3億ドルで、今年も大体3億ドルぐらいだろうと言われています。つまり25億ドルあった収入が2年連続でなくなった。そして10億ドルあった労働者からの送金もなくなるという時期なんですね。で、アメリカ側は年末という期限を切っていないんです。年末という期限をつけたのは北朝鮮が一方的につけたので、昨日と一昨日でしたか、日本に来ていたビーガンさんというアメリカの北朝鮮特別代表は日本で、自分たちは期限も切っていないし、北朝鮮の言う新しい計算法などに応じるつもりもないと、ただ話し合いの扉はずっと開いていると言っていたということですけども、北朝鮮の方が期限を切って、ここまでにアメリカが新しい提案をしなければ何かをするぞと言ってるんですね。ただ何をするかは言わないんですが、それで一定の緊張が高まっているんですが、つまりなぜ北朝鮮が年末の期限を切ったのかと考えると、外貨がなくなってきたんです。アメリカの方はこのままでいいと、北朝鮮は濃縮ウラニウムの生産を続けていますから、時間が経てば経つほど北朝鮮の持っている核爆弾の数は増えるんです。しかしどんどん外貨がなくなっていくと。で、北朝鮮は石油を取れませんから、一定の石油を買うためには密輸をしなくちゃいけない。今国連の制裁は、精製油ガソリンなどは年間50万バレル入ってたのが20万バレルに制限されて、原油は50万バレルそのままなんですが、石油が20万バレル足りないということもあって海上で密輸をしてるんですけども、密輸すると高くなるんですよ。リスクがありますから、民間業者から買うんですから、それでも外貨を使わなくちゃいけない。で、かなり厳しい状況になっていて、で、アメリカの方は制裁が効いてるということを分かっていますから、このまま待ちましょうということなんですね。だから焦ってるのは向こうなんです。それは期限をつけたのが向こうだけだということからよく分かるんです。だから明日から始まる週に中央委員会総会で何を決めるのか、あるいはクリスマスプレゼントを待ってろと言ってましたから、ミサイル発射や核実験をするのか、私のところに入っている情報では潜水艦から発射するミサイル発射実験 SLBM というんですが、今までは潜水艦そのものから発射したことはないんです。水中発射台から発射実験して成功したことはあるんですが、 潜水艦から発射する実験をしたがっている、その準備をしているという情報もありますので、それをするかもしれない。一定の緊張が高まる方向に今行っていますけれども、その原因は外貨がなくなってきた、経済制裁が効いてきたということなんです。で、アメリカは今偵察機をたくさん飛ばしています。毎日のように北朝鮮の近くに偵察機を飛ばして監視をしています。私は最近韓国軍に近い人から聞いたんですが、偵察機を飛ばしている理由は北朝鮮がミサイル実験や原爆核実験の準備をしているその様子を偵察するだけではないと、北朝鮮がそういう実験をしたらもう一度軍事的緊張が高まりますよね。軍事的緊張が高まるとですね、北朝鮮は戦略的兵器の位置を動かすというんですね。アメリカは軍事衛星の情報などで北朝鮮が韓国や日本を攻撃できる兵器をどこに置いているか、ほとんど全部掴んでいると。この穴の中にロケットが入っているとか、この穴の中に長距離砲が入っているとか、で攻撃する兆候があったら先にそこを攻撃するんです。いっぺんに攻撃するんですね。300とか500とかってターゲットをいっぺんにやるんですけど、そして相手こちらを攻撃できなくすると。でもそれを緊張が高まると、その場所じゃなくて別のところに動かすと。動かす したことを正確に把握しておかないと作戦ができないと。だから北朝鮮のその動きを見るために 標的の偵察と言ってるんですよ。標的の座標軸が動くかどうかを偵察することを今やってると。まあ、かなり軍事的な、そういう点でも高まってはいる。だプロの人たちは大変ピリピリしてる。で、その理由は外貨がなくなってきたっていうことです。で、私は北朝鮮が何かやった場合、すぐ戦争にはならなくて、次のステップがあると。で、多分それは金正恩氏も分かったと思うんですけども、国連の安保理事会の制裁で今外貨がなくなったと申し上げましたけども、おととしの12月にアメリカが提案してロシアの反対で採用されなかった最後の一枚の制裁のカードが残ってるんです。それは石油の禁輸です。先ほど石油は上限を決めたと言いましたね。アメリカはその時ゼロにしようと提案したんです。もうそれに対してロシアが反対して、実はロシアが今石油売ってるんです。自分の利益のために反対したんじゃないかと思われるんですが、今度大陸間弾道弾のミサイル実験をするなり、潜水艦発射のミサイル実験をするなり、核実験をしたら国連の安保理事会でも公然たる制裁決議違反ですし、アメリカ本土が脅威にさらされることになりますから、アメリカも強く申し入れるでしょうし、ロシアも中国も構えなくなると思いますから、軍事行動ができるような制裁決議をする前に石油禁輸ということがあると。石油がなくなると大変ですよね。今のところ北朝鮮では備蓄もあるということと、ロシアから買ったりしているということもあって、ガソリンの値段は上がってないんです。でも北朝鮮の中で石油は一滴も取れませんから、近代的な軍隊や近代的な工場や、まあ、金正恩氏の贅沢な暮らしをするにも石油がないとやっていけないだろうと。ちょっとエピソードですけど、初池薫さんにですね、1990年代、苦難の行軍時代と言われる餓死者が合計300万人も出た時、生活はどうでしたかって聞いたことがあるんです。食べ物はありましたと。その時も肉の配給もありましたと言ってました。ただし困ったのは暖房ですと言ってました。で、いいところに住んでるからですね、石油ボイラーだったんですね。で、石油でボイラー、お湯を炊いて、そこが温度で下に来るわけですね。だから電気がで燃やすわけです。ストーブじゃないから停電になって石油ボイラーが使えなくなって、ものすごく寒かったと。で、うち中の布団と全部持ってきて、それだけは足りないから、 セーターとかオーバーとかも全部布団の上にかけて、それでガタガタして寝ていたと。まあ零下十何度になりますから。でもそれもそういう一番上の暮らしの人たちは石油ボイラーなんですね。その石油がなくなるっていうのは、そういう一番上の人たちも苦しくなるっていうことです。そういうことまでやった時に、この間金正恩氏はトランプ大統領がを騙せると思って核保有国として制裁を緩めてもらおうという交渉をしてきたわけですけども、古い核施設だけ廃棄して秘密に濃縮ウランを作っている秘密工場をそのままにしようということだったわけですけども、それについてアメリカはそれは計算が合わないと言って乗らなくて、この2代目が続いているわけですけども、出口があるとすればそちらに来るしかないところまで追い込まれているのは確かで、強いことを言ってますけど、しかしよくよく北朝鮮の言ってることを見るとですね、重大な実験をしたとか言うんですね。ちょっと前はですね、大陸間弾道ミサイルのエンジンの実験に成功したとか言ってたんです。エンジンの実験って言ってたんです。実際多分エンジンの実験したんですけども、国連の制裁で大陸間弾道弾を撃つことは禁止されてるのに実験をしてると言ったら、もしかしたら制裁が強まるかもしれないと、それは困るから、何かやるぞと思わせながらも何の実験したか言わないんです。向こうも神経質になってるわけです。出口がないけれども、核はせっかく作った核を捨てたくないと。でも今だから一部の核施設を廃棄するから一部の制裁を緩めてくれというスモールディール、小さな取引をトランプ大統領に持ちかけてるわけですけど、それは応じないと言われてる。選挙前にトランプ大統領は、俺の功績は核実験とミサイル発射を止めたことだと言ってるけど、あなたの選挙前にやっちゃうぞと、そしたらあなたにとってマイナスだろうと、実験をしないということに対する対価をくださいという交渉を北朝鮮にもしてるわけです。悪いことをしないということについて褒美をもらうと、今までずっとそれを通じてきたわけです。しかしトランプ氏はそれには今応じてない。もう一度軍事力って言葉さえ使ったわけですね。だから緊張がもう少し このあさってぐらいから緊張が高まるでしょうし、中央委員会総会と先ほど言いましたけど、中央委員会総会、去年の4月の中央委員会総会で、国家核武力は完成したから核実験とミサイル発射はもうしないと決めたんです。で、経済に専念すると決めたわけです。だから今度、その決定を覆して核実験もするという決定だけするかもしれないです。いや、実際やったら怖いからいや経済と核開発の平身路線は終わって、経済だけを優先してやるって言ったけど、もう一回平身路線に戻るっていう決定をすることは、まあ、多分制裁の対象にはならないかもしれない。だから中央委員会総会を開くと言ってるんですけども、ただ実際にミサイル、アメリカまで届くようなミサイルを方向を変えて撃ったり核実験をしたりすれば、石油の禁輸というカードが残っていると。そして米軍は偵察機をたくさん飛ばして、いつでも軍事作戦が、向こうが何かをすれば、あるいはしようとする兆候があれば、きちんと抑止をできる体制を取り続けているというとこで、ただし話し合いの扉は開いてると言ってるわけです。そして安倍総理も無条件だと言ってるというのが今の状況で、動きは見えませんが、実は年末にかけてかなりの緊張が高まって、その後何が起きるか。人間のやることですから合理的だけには動かないので、感情とかそういうことも入ってきますから、打ってやれということにならないとも限らないので、そういうことがないように、最終的には緊張が高まった後、出口は開けてあるわけですから、その出口に彼が出てきて、 話し合いをして核を廃棄して被害者を返すという方向に来るなら制裁は緩めると言ってるわけですから、それに乗るということはするのかどうかまだ今のところわからない。そして核についてアメリカと交渉を始めたとしても、その後日本との交渉が始まった場合にもう一度めぐみさんたちは死んだというカードを使ってくるかもしれない。そっちの方の準備を進めているのは間違いありませんから、まだまだ越えなくちゃいけない山はいくつかあることは間違いないのですが、しかし追い込まれてきていて核問題と拉致問題は議題になっていると、その議題のテーブルに彼はまだ乗ってこないから睨み合いが続いていますけれども、乗ってこないと外貨がなくなって年末になると海外の送金もなくなると、一部密輸や中国が裏で助けてはいますけれどもそれほど多額にはならないので苦しい状況が続くだろうというのが今の状況であります。まあ、人間的に見てそうだということでありまして、私も全てのことが分かっているわけではないので、しかし動かないように見えているけれども事態は動いていると、大きく動いていて どこかであるバランスが崩れると大きなことが起きると、それが人が死んだりとかそういう方法じゃなくて話し合いで安全にめぐみさんたちがタラップから降りてくるというのは安全に話し合いがついたということですよね。大混乱の中助けに行くとかいうことは一番危険が高まるわけですから、そういうことは望まないわけですけど、まあ、そういう準備もしておいてもらいたいと思っていますけども、緊迫した状況がまだ続いているというふうに思っています。また上を 見ながら神様は最善に、今私たちの目の前には何も見えないですけれども大きく動いていると、その中で人間に分からない神の手も動いているということを信じて安全に全員が帰ってくれるようにぜひ祈り続けたいと思っています。以上です。
その外貨を稼ぐのに、その観光の費用っていうのがすごく中国から入ってくると、でリゾート地とかスキー場とかなんか想像を絶するようなすごいところができちゃってるとっていうことを聞いたんです。それは外貨のあれにかからないの？
いや観光は経済国連制裁違反じゃないんです。だから中国が北朝鮮を支えるために意図的に観光客をたくさん送ってるんです。まあいろんな統計があるんですけど、私の見た統計では2018年120万人も中国人が行ったというような統計もあってですね。ただ、中国も今経済が苦しくて外貨が苦しいんですね。で北朝鮮は人民元経済圏なんです。だから中国人は両替しないで人民元でホテル泊まったりできるわけです。だから中国は外貨が減らないんですね。でも人民元をもらっても石油を買えないわけです。もちろん中国から一部買えますけども、やっぱりドルが必要なんです。だからもちろん この次の経済国連制裁で観光旅行についても決めてもらいたいというふうに思いますけども、だから一定程度中国が支えたのは間違いないです。だから中国は表向きは核をやめなさいと言いながら後ろで私の言うことを聞きなさいと言って支えてるのは間違いないです。そこが一番私たちにとって厳しいところですけど、ただあまりにも露骨なことをやるとアメリカは中国に制裁をかけますから。でも観光は、禁止事項に入ってないです。日本は北朝鮮に渡航することを自粛を求める制裁をしていますから、日本は世界で一番厳しい制裁をしているんですけど、国際制裁の中には入ってないですね。アメリカはウォンビアさんのことがあったんで今渡航をほぼ禁止してますけど、それは安全のためにってことですけど、